ハレルヤ、今日は雨が降っておりますけれども、恵みの雨であります。作物が育つ上で雨がなくてはなりません。まあ、適度に雨が降る分にはですね、本当に私たちにとって祝福であります。今日皆さんともにまた主イエス様を中心に崇めて礼拝の時を持てる際を本当に感謝したいと思います。先週は創立67周年記念礼拝ということで、東京チャペルから私たちゲストをお迎えしてですね、そして素晴らしいメッセージをいただきました。北秀樹先生の経験からですね、いろいろと分かち合っていただきました。先生のメッセージで何が心に残りましたかと言って、水曜日の聖書の学びや、また木曜日のオンライン聖典の時にですね、お一人お一人に分かち合いを聞いたんですけども、皆さんですね、それぞれ心に残ったことを分かち合ってくださって感謝でありました。私の心に残った礼拝へのメッセージでの一つの言葉は、新しいアイデンティティに生きるということでありました。古いアイデンティティというのは、私たちの生まれながらの古き人、であります。しかし、新しいアイデンティティというのは、イエス様を信じて、御言葉と御霊によって新しく生まれ変わって、私たちが神の子供とされている、天国人とされている、その新しいアイデンティティのもとに生きることが大事であるということを教えられました。今日私たちは第一コリントの11章から学んでいきたいと思います。コリント人への手紙の11章をお開きいただきたいと思います。コリントの教会については私たちずっと学んできていますけれども、私の順番の時にはコリント人への手紙からお話ししてきました。コリントの教会の問題、どの教会にも問題はつきものです。新約聖書の教会すべてにおいて、パーフェクトではありませんでした。問題がありました。それぞれ固有の、それぞれの教会の問題がありました。特にこのコリントの教会というのはですね、たくさんの問題を抱えていました。すでに一章から学んできましたように、人を誇るという問題がありました。私はパウロ先生がいい。いや、ペテロ先生がいい。いや、学者のパウロ、アポロ先生の方がいい。何を言ってるんだ、イエス・キリストこそ一番だと、そういうふうにしてですね、分派ができていっていたということであります。また、他にもですね、知識を誇る問題、ギリシャ文化の国々における特徴として、知識を誇るという問題がありました。また私たちは、この後でですね、12章あるいは14章においては、賜物を誇る問題について、パウロが取り扱っているのを見ます。今日私たち11章から学びますけれども、やはりここでパウロは2つのコリントの教会の問題について新たに取り扱いをしています。で、なぜこういう問題が起こってくるかというと、古いアイデンティティのままコリントの教会の人たちが生きるようになってしまっていたからです。新しいアイデンティティに生きればいいんですけれども、コリントの人たちはイエス様にあって救われ、新しくされていたにもかかわらず、古い生まれつきのままの人間の姿で、あるいは悪霊に動かされて、彼らは残念ながらイエス様のその御霊に導かれて歩むということができなくなっていました。今日はこのコリントの教会の二つの問題についてさらに学んでいきたいと思います。どうぞ第一コリントの11章をお開きください。今日はこの11章から愛の配慮というタイトルでお話ししたいと思います。一言お祈りします。愛する天のお父様、今日このようにして愛する兄弟姉妹と共にあなたの御前に出てあなたを礼拝できる幸いをありがとうございます。今私たちは御言葉に聞いていきますけれども、どうぞ私たちに御言葉を通し、御霊を通し、お語りください。あなたご自身の御心を私たちに明らかにしてくださり、またお一人お一人の心に あなたの御言葉の光を与えてくださり、お一人お一人を励まし、引き上げ、強めてくださるように、今日あなたご自身の務めを一人一人成してくださるように、お願いいたします。主イエス様のお名前によって、これからの時を委ねてお祈りいたします。アーメン。11章の1節から、そうですね、たくさんのことがあるんですけれども、1節から7節まで、お読みしたいと思います。私がキリストに習うものであるように、あなた方も私に習うものでありなさい。さて私はあなた方を褒めたいと思います。あなた方はすべての点で私を覚え、私があなた方に伝えた通りに、伝えられた教えを固く守っているからです。しかしあなた方に次のことを知ってほしいのです。すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神です。男は誰でも祈りや予言をするとき、頭を覆っていたら、自分の頭を恥ずかしめることになります。しかし女は誰でも祈りや予言をするとき、頭に被り物をつけていなかったら、自分の頭を恥ずかしめることになります。それは頭を剃っているのと全く同じことなのです。女は被り物をつけないのなら、髪も切ってしまいなさい。髪を切り、頭を剃ることが、女として恥ずかしいことなら、被り物をつけなさい。男は神の形であり、神の栄光の現れなので、頭に被り物をつけるべきではありません。一方、女は男の栄光の現れです。アメン。まあ、そこまでにまずしたいと思いますが、一節からこの十六節までで、パウロが取り扱っているコリントの教会の問題は、被り物のことでありました。当時このコリントの町においては、女性たちが頭を覆い、顔を覆う、覆いをしてですね、そして、公衆の場、公の場に出るというのが、一般的な風習でありました。で、教会に来るときも、女性たちはですね、被り物をして、また、顔の覆いをつけてですね、教会に来るというのが一般的でありました。この覆いというのは、当時の社会においてはですね、一つは女性の貞淑と純潔のためにも、それが必要だという考えがありました。もう一つは、私は権威のもとにあるものですという、その印となっていたということであります。この11章の聖書の箇所からですね、ある教会では、お祈りの時になると、頭にハンカチを乗せる教会があります。そのような教会に私は初めてですね、今から50年ぐらい前に行ったことがありました。で、パッと見てびっくりしましてですね、あ、こんな教会があるのかって、初めて祈りの時に頭にハンカチを乗せてですね、それを被り物としてらっしゃる教会があって、びっくりしたことを思い出しますけれども、まあ、多くはないかもしれませんが、そのような教会もありますし、また違った形でのベールをかぶって、教会の礼拝に出るという、そういう教会もあるかと思います。で、このことについていろいろ調べましたけれども、一般的に、神学的に理解されているということは何であるかというと、これは当時のこのコリントの地方における風習であって、局地的な、また時代的な、ものであるという理解であります。このような風習、習慣がない今の日本において、私たちのこの地域においてですね、まあ日本全体そうでありますし、多くの国々でそうですけれども、そのようにわざわざ被り物をする必要はないということであります。しかし、このような風習があった地域において、パウロは、これを守るように、このようにここで進めているわけです。というのは、このコリントの町において、被り物をしない人たちというのは、売春婦の人たちだったんですね。被り物をしないで、そして街角に立ったりしていました。ですから、そのような身持ちの悪い女性たちのような真似をしないように、被り物をちゃんとして、教会に来なさいということが教えられていたわけであります。まあ、パブロの、これは、配慮として、守るようにという教えであったということで 理解することができると思います。今の私たちの時代においても、私たちはいろいろなことで、配慮が必要であります。私たちのこの日本独特の風習というものもあるでしょうし、また人々の持っている通念、観念というものもあると思います。そういう中でクリスチャンとしてつまずきを起こさないように私たちはある面での努力をする必要もあると思います。戦後割合まだ間もない時でしたけれども、ある宣教師の方が北陸に使わされてやって来られました。ある町で伝道されて、また一生懸命家々を回ったり、イエス様のことを伝道されてですね、そして一人また二人と洗礼を受け、クリスチャンとして歩むようになっていかれました。で、ある家族は全員救われました。この宣教師さん、若い宣教師さんでしたけれども、とても喜んでですね、勢いを持って、さあこれから頑張るぞという思いでした。で、その全員クリスチャンになった家族の方が、実は私たちの家に仏壇があるんですけれども、仏壇を処分したいんですが、どうしたらいいですかと言いましたら、じゃあ、仏壇を持って、選挙士官に来なさい。庭で燃やしましょう。ということで、ある日曜日の午後でしょう。教会員の人たちもやってきてですね、そして、選挙士さんの家の庭で、賛美をして、そして、お祈りをして、仏壇を燃やして、そして意気揚々とですね、みんな元気いっぱいだったんです。ところがその様子をご近所の人たちが見ていましてですね、びっくりしたわけです。あ、仏壇燃やしてる。あ、クリスチャンの人たちってあんな風なんだということでですね、噂が噂を呼んで、そしてさらに新聞で取り上げられたりして、宣教師の先生に対する、またクリスチャンに対するものすごい迫害といえば迫害ですけれども、批判が起こっていったわけです。そして、その宣教師の方は、その町からも、町にいることはできなくなるほどでした。そして、出て行って、働きを辞めて、そして去っていかなければならないということが起こったわけです。もう少し知恵を用いてもよかったと思います。仏壇を処分するということ。まあ、聖書的なことでしょう。クリスチャンとして。しかし、それをどのように処分するかということについて、わざわざその地域でですね、論争を起こし、問題を起こす必要はなかったかと思います。そして、宣教が続けていくためにですね、もっと知恵を用いた形で、そのことに対処していったらよかったかと思います。いろんなことにおいて、私たちクリスチャンの側の愛の配慮が足りないということで、つまずきになってしまうことがあります。どの辺で私たちが妥協をせずに、はっきりと信じていることを公にしていくか。また、どこまで私たちがいろいろなことにおいて配慮を示し、理解を示していくか。それぞれいろいろな葛藤もあるかもしれません。しかし、いろいろなことにおいて私たちは困ったとき、悩んだとき、どうしたらいいかわからないとき、本当に主の前に祈り、知恵をいただいて、あるいは相談をしていただいてですね、本当に適切な対処をしていくことが必要かと思います。違う文化圏の中で福音を伝えていくためには、私たちは風習のことにおいても配慮をする必要があるかと思います。パウロはこのコリントの町において女性たちにその配慮を示すように教えているわけであります。また、ここで、ですね、3節において、すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神です。これはもう全時代的なことだと。私は聖書の言っていることに反対します。そういう方が中にはいらっしゃるかもしれません。しかし、聖書はそのように神様が定めていらっしゃると教えているんです。7節で、男は神の形であり、神の栄光の現れなので、頭に被り物をつけるべきではありません。一方、女は男の栄光の現れです。男が女から出たのではなく、女が男から出たからです。まあ、ここまで読むとですね、だいぶ男尊女卑になってるんじゃないかと。 思われます。確かに、ユダヤ教徒の頭の中では、男尊拒否というものがずっとありました。ユダヤ人の目から見た女性の地位ということでありますが、ユダヤの立法においては、女性は単なるものに過ぎず、夫の財産の一部のように考えられていました。まあ、日本も戦前の法律においては、そういう女性たちの弱い立場というものがありました。ユダヤの街道では、女の人たちは礼拝にこんな風に一緒に出るということはできなかったんですね。男性たちが中に入っていたとすると、女性たちは外の、うちの教会でいうと、外のところ、階段のところ、あるいは一階で、まあ、こちらの礼拝を移してですね、参加しなければならない。まあ、そんな風な区別というものがなされていたわけです。ユダヤ教のラビが旧約聖書の解釈をしてこのように言っています。神は女をアダムの頭から作らなかった。彼女が傲慢にならないためである。また目から作らなかった。彼女が情欲を持たないためである。また耳から作らなかった。好奇心を抑えるためである。また口から作らなかった。おしゃべりにならないためである。また心臓から作らなかった。嫉妬しないためである。また手から作らなかった。貪欲にならないためである。また足から作らなかった。歩き回っておせっかいをしないためである。神は女をあばら骨から作った。あばら骨は隠されていて外からは見えない。同様にしとやかさこそ女の第一の特性でなければならない。まあ、このようにあるユダヤ教の教師である、まあ、ラビがですね、そのように教えています。パウロはここで何を私たちに教えているのでしょうか。もう一度11章から押さえておきたいと思いますが、パウロが言っていることは、はじめに神様が土から作られたのは男性である。そしてその男性のあばら骨を取って、女性が助け手として作られたのだ。これが創造の順序であるということであります。しかし、だからといって、この女性の方が男性から劣っているというわけではない。11節、12節をお読みします。とはいえ、主にあっては女は男なしにあるものではなく、男も女なしにあるものではありません。女が男から出たのと同様に、男も女によって生まれるのだからです。しかしすべては神から出ています。そしてさらにガラテヤ書3章28節。ガラテヤの3章28節で、パウロはこう教えています。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆、キリストイエスにおいて一つだからです。そのように、ガラテヤ書においてパウロははっきりと教えています。女性の方が劣ってるとか、男性の方が優れてるとかというのではなくて、神様が与えられたその秩序としてこのようなのだとパウロが教えているわけです。結婚式の誓いの言葉を思い出していただきたいと思います。コロサイ書3章18節、19節がよく読まれますが、妻たちを主にあるものにふさわしく、夫に従いなさい。そのようにして誓いをしていただくわけですね。3章19節では、夫たちを、妻を愛しなさい。妻に対して辛く当たってはいけません。そして、花嫁、花婿の両方に、おすすめをして、それから結婚の誓いとして、誓い結婚をしてい、くわけなんですけれども、これを拒否した女性があります。そんなのはもう時代錯誤だ。その男尊女卑だ。そんなの嫌です。妻たちを主にあるものにふさわしく夫に従いなさい。その部分を私の結婚式では省いてください。随分はっきりとしたものの言いをされる歴史的な女性があったわけですけども、それが有名なプリンセスダイアナであります。チャールズ皇太子と結婚する前にですね、その部分だけは省いてください。 私は賛成しておりません。ということで、物議を醸しましたけれども、いろいろ話して、まあ気持ちよく結婚していただくために、その部分は省きましょうということでですね。そして、結婚式が挙げられたというエピソードがあります。まあもちろん、チャールズさんの方にもいろんな問題がありました。さらに大きな問題がありましたから、まあ、残念ながら離婚ということに至りましたけれども、しかし、ダイアナさんの方についてもですね、ちょっとどうかなと、聖書的には思える姿勢があったと思います。私たちが幸せな家庭を築いていく上で、このパウロが教えている、また聖書が教えている原則というものは非常に大事なものであるということを私たちは覚えておきたいと思います。それから、私たちは、この風習について少し触れていますけれども、教会によっていろんな伝統、いろんな礼拝の仕方にしろ、あるいはクリスマスとかイースターの祝い方とかあります。私たちの場合は、開拓宣教師であった、ピーター・ボルゲ先生たちですね、ノルウェー生まれの先生ですけれども、アメリカのシアトルの教会から送り出されてこられました。ですから私たちが気づくと気づかないとに関わらず、その先生ご夫妻が持っておられた文化の影響というものが少なからずあります。そして十字架が前にない。多くの教会で十字架が講壇の後ろにありますけれども、私たちの母教会とも言うべき、シアトルのフィラデルフィア教会には、そのような十字架が付けられていません。間違ってそれを偶像化してしまう人たちがいる。十字架に向かって拝んだり、目に見えないけれども、誠の神様を、主イエス・キリストを私たちは心に覚え拝むべきで、刻まれた十字架であるとか、何かを拝むべきではない。そのような考え方がその根底にあります。教会によってはですね、クリスマスが近づいてくると、まあ、四本のろうそくに、一週間ごとに明かりが灯されて、そして、クリスマスをお迎えするというアドベントの時っていうのを持ったり、しますけれども、教会によって、いろいろな習慣、風習というものが あると言えます。そのような中でですね、非常に変わったことを強調する人たちもあります。私たちはそれに惑わされないように気をつけなければなりません。ある教会では聖なる口づけをしましょうと言って教えているところもあります。ごく稀です。でも、第一、テサロニケの5章26節で、すべての兄弟たちに聖なる口づけを持って挨拶をなさいと。明日からそうしましょう言ったら、もう皆さん誰も来られなくなるかもしれません。ロシアでは男性同士でもこう、口づけをして挨拶をするというのが当たり前なんです。それを聞いてたので、私、ロシアに、フィンランドの宣教師さんと一緒に行くとき、そんな風になったら嫌だなと思って行きましたら、幸い、そういう方は誰もいなくてよかったなと思いました。まあ、ところによっていろいろ違うんですよ。ロシアに行って知ったのは、足を組んでこうして人の話を聞いたりするのは、不作法になるわけなんです。だからそうしないようにと思って、座ってるとき自分に言い聞かせてですね、気をつけていたのを思い出しますけれども、国によって、そういう、まあ、習慣とか、伝統とか、いろいろなものがあります。洗礼式についてもびっくりしたんですけども、まあ、異端とも言うべき教会だと思いますが、ある教会ではですね、洗礼は川でなければならない。バプテスマのヨハネは、ヨルダン川で洗礼を授けていた。で、こういう洗礼槽ではダメだと。川でなければならない。上から水が流れてきて、下に流れていく。そして、洗い流されるところでなければならない。と言ってですね、洗礼槽で洗礼授けた人であるとか、もう一遍再洗礼を受けてくださいと言って、川で洗礼を授ける。変な教会だなと思って聞いたんですけども、まあ、その教会も今まで一つしか出会ったことがありませんけれども、時々おかしな教義を持って教えるところが出てきます。あるいはオルガンしか認めないという教会もあります。ピアノもダメですとか、ギターもとんでもない。 もうドラムもとんでもないと。まあ、いろんな教会、いろんな礼拝スタイルというのがあります。中にはオルガンもダメです。アカペラで、ね、もう、ただ歌うだけ。楽器はなし。そういった教会もあります。まあ私たちの知ってるほとんどの教会はそうではありませんけれども、いろんなそういう細かいことを言うとですね、これが聖書的だ、あれが聖書的だと言って、聖書にこう書いてあるから、その時代に当てはまるだけで、今の時代に当てはまらないものについてですね、わざわざそれを守る必要はないということであります。もし、全くこの聖書の時代のようにしましょうというんであれば、今日この教会にいらっしゃることができた方はですね、もう数少ないと思います。この聖書の時代というのは、徒歩で歩いて旅をするか、ロバに乗って旅をするか、あるいは、馬に乗ったり、馬車に乗ったりですね。そうして、旅をしなきゃいけなかったわけですから、まあ、皆さんのように集まって来られるということはできなかったかと思います。そういった時代的なものについて、明らかなものについてはですね、私たちは、それを頑固に守り通す必要はないですけども、変えてはならない大事な聖書の真理については、私たちは守っていかなければなりません。聖書的であるという、それを振りかざしてですね、一世紀のこの聖書の書かれている時代の風習、あるいは習慣を今日の教会に持ち込む必要はないということを私たちは覚えておかなければなりません。しかし私たちが今も守るべき良い風習、一世紀に守られて今も守った方がいいというものがあります。それが愛賛会であります。もともとこのコリントの人たちの間ではですね、クリスチャンでなくてもエラノスという言葉で、エラノスという、まあ、持ち寄りの食事会というか、近所の人たちと、あるいは友達と食事を持ち寄って一緒に食べる。そういう習慣、風習がありました。そうやってお互いに交わりを楽しんでいたわけです。それが教会ではアガペーと呼ばれるようになっていました。そしてこのアガペーとともに聖餐式も行われていったわけです。アガペーの時には金持ちの人たちはたくさんの品を持ってきました。そして貧しい人たちは時に何も持ってこれなかった。少し持ってくる人たちもありました。それを分け合って食べるというのが、この初代教会の良い習慣となっていました。このことについて問題がこの教会において起こっていました。17節以降にあります。18節から22節までお読みします。11章の18節から22節。まず第一に、あなた方が教会に集まる際、あなた方の間に分裂があると聞いています。ある程度はそういうこともあろうかと思います。実際あなた方の間で本当の信者が明らかにされるためには、分派が生じるのもやむを得ません。しかしそういうわけであなた方が一緒に集まっても、主の晩餐を食べることにはなりません。というのも食事の時、それぞれが我先にと自分の食事をするので、空腹な者もいれば、酔っている者もいるという始末だからです。あなた方には食べたり飲んだりする家がないのですか？それとも神の教会を軽んじて貧しい人たちに恥ずかしい思いをさせたいのですか？私はあなた方にどう言うべきでしょうか？褒めるべきでしょうか？このことでは褒めるわけにはいきません。何がこのコリントの教会で起こっていたかというと、皆さん持ち寄って分け合ってみんな一緒に食べるというのが普通の考え方ですが、このコリントの教会においては、そんなの無視して、お金持ち同士一緒に集まったり、そして仲の良い者同士が集まったりして、もう我先にと、もう食事を始めて、持ってきたものを食べてたっていうんです。そして、奴隷制度の時代のことですから、奴隷たちもクリスチャンになって、同じように教会に来ていました。この奴隷たちにとっては、一週間に一回、まともな食事として、食べれるのがこのアガペーと呼ばれる愛さんであったわけなんです。ところがもう自分たちが食べようと思うともう食べるものがない。そういった状況も起こっていた。他の人たちのことを考えない人たちがいて、こんなありさまだと。それを使徒パウロは 非難しているわけであります。愛の配慮が足りない。これはクリスチャンの取るべき態度ではない。新しいアイデンティティのもとに生きる人たちのすることではない。それをパウロが私たちに教えているわけであります。私たちは弱い人たち、あるいは貧しい人たち、困窮の中にある人たちのことを配慮すべきである。これが使徒パウロの教えであります。私たちもこの愛三会というものは大切にしていかなければならないと思います。コロナのためにですね、残念ながら愛三会を持つということができないできましたけれども、この前の日曜日、女性会の皆さんがですね、工夫してくださって、まあ、ホットドッグというところから始めてくださいましたけれども、まあ、3、40人の方々が残ってくださって、食事を、めいですね、まあ、前を向くような形で、しましたけど、それでも楽しかったですね。良かったというお声をたくさん聞きました。改めてこのところからでありますけれども、女性会の皆さんに感謝したいと思います。まあ、今、幸い、もう愛三会を普通にしているという教会が大変多くなりました。まあ、愛三会だけじゃなくてですね、もう関西聖書学院の食事は全部、もうマスクしないでみんな普通に食べてます。この前、有賀先生のバンクイットの時、91歳のお誕生日の前にですね、90歳のお祝いをして、選挙お祝いをして、一緒に、晩餐の時を、ホテルで持って、そしてお祝いの時を持ちましたけれども、まあみんなマスクをしないで出ていましたけれども、まあ今、マスクをしないで、そのように生活してる、教会生活をしてるっていうところが、まあ私の知る限りでは、ほとんどになってきました。多くなってきました。私たちの教会もまた、そろそろ転換をしていくべきではないかなということを思います。なぜなら、一緒に食事をするということは、私たちが本当に互いに交わり、また親しみ、そして一緒にやっていくということで、大変大事なことだからであります。とは言ってもですね、まだまだコロナが流行っているという現実もありますから、それぞれの判断で、それぞれ自分の身を守るように、また常識を用いてですね、行動するようにしていた、言っていただいたら良いかと思います。ただ、まあ私自身が行くところにおいては、もう本当に食事をするときマスクをしない。当たり前ですけどね、マスクして食事できない。また、レストランによく行く機会も持ちます。で、そういう中で私がこのところでだけ皆さんに規制をするということはできないように思います。まあ、そのように普通に、しているというのが現実であるということはお伝えしたいと思いますし、皆さんの多くも多分買い物に行ったり、あるいは食事をしたりなさるときに、そういう状態かなということも思います。まあ、いろんな形で私たちはその時を見極めて判断していかなければならないなということを思いますが、この愛さんのことについて、最後に学んでいきたいと思います。聖餐式の意義について、11章23節から31節までに書かれています。23節からお読みします。26節までお読みしましょう。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げた後、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。もう一節。もう二節。従ってもしふさわしくない仕方でパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。まあ、毎月毎月この箇所が開かれ、読まれ、 生産式の時を私たちは持っているわけなんですけれども、新約のクリスチャンである私たちは、多くの儀式を守るようには教えられていません。まあ、あえて言うならば、洗礼式と、また、この生産式であると言えます。もう一つ付け加えるとすると、教会によっては洗足式、足を互いに洗い合うという、そういうのを取り入れてらっしゃるところもごく稀にあります。でも、このように守りなさいと、イエス様ご自身が残してらっしゃるということは、ものすごく大事な真理がここにあるということであります。生産式において大事な、まず第一に大事なことは何かと言いますと、28節にありますように、誰でも自分自身を吟味してとあります。生産式は吟味をする時であるということです。自分の心、自分の行い、自分の一週間、自分の一ヶ月を吟味する時であるということであります。またこの礼拝の時も、ある意味自分を吟味する時であります。初集会の時も自分を吟味する時であります。一人で神様の前に出て行って、そしてまたデボーションの時、お祈りの時を持つことも吟味することであります。年齢的に、ああ、私も気づいたらもう60だ、70だ、80だ。その年齢について考え、自分の人生を振り返ることも吟味することであると思います。この吟味するということの大切さを聖書は教えています。なぜなら、私たちのはイエス様によって新しく作られたものではあります。イエス様の御霊が心に宿ってくださっています。にもかかわらず、私たちの古い人が頭をもたげてきて、私たちの心が古い人の考え方によって支配されてしまって、まるでクリスチャンであるということは関係のない、自分の持っている価値観、自分の持っている主義主張が頭をもたげて、第一になってしまって、ややもすると人に対して批判的になってしまったり、ややもするとがっかりしてしまったり、自分の感情と思いの中に沈んでいってしまう。そういうことが私たちの日常生活でとても起こりやすいんですね。そういう中で私たちは自分自身を吟味していくということが必要であります。この生産式の時にはキリストの体として自分も合わせられている。自分一人がこの教会でクリスチャンではない。他の人たちと合わされているという、そういう一体感。そしてキリストの体とされている他の人たちのことも私たちは覚える時とされています。パンとブドウジュース、これに預かることにおいて、私たちは、まず、罪人を受け入れてくださったイエス様。そして、私たちの罪を許すために血を流してくださったイエス様。そのことを私たちは、聖餐式の時に覚えます。ブドウジュースを、手にし、また飲むときに、主イエス様の血潮によって、私のすべての罪が許された。主イエス様の血潮によって、私は清いものとされた。その恵みを私たちは覚え、そしてそのようにまた生きる力を与えていただくんです。それが聖餐式の時であります。ルターという人は、あるとき自分を吟味しようとして、神様の前に出ました。そして思いつくままに自分の過去のすべての罪をですね、ずーっと彼は正直に書き出していきました。なんとノート3冊分ぐらい、その告白がたくさんあったそうです。そして、ああ、これで全部終わったと思ったら、主がまた一つ示されてですね、あ、まだあったか。それで、ルターが教えられたことは、能動的な罪の告白というものがある。つまり自分自ら進んで気づいてできる罪の告白がある。でももう一つ、受動的告白というのもある。それは神様の御霊に心が照らされて、教えられて、今まで気づいていなかったけども、ハッとさせられる 自分の罪というものがある。その受動的告白。これもあるということをルターは私たちに教えています。能動的告白、受動的告白。これがキリストと共に私たちが歩んでいくときに起こってくるものであります。ルターとサタンのことについて前にもエピソードがあることをお話しましたが、ルターが書斎で仕事をしていましたら、まあ幻なんでしょうか、夢なんでしょうか。サタンが大きな巻物を持って入ってきたそうです。その巻物にはぎっしりと表にも裏にもルターの罪がですね、書き記してあったそうです。で、ルターは悪魔に向かって言いました。これだけか。すると悪魔はもう一巻持ってきたそうです。もうこれだけか。すると悪魔はもう一巻抱えて持ってきたそうです。もうこれだけか。そうだ。すると、ルターは、第一ヨハネ一章七節、御子イエスの血は、すべての罪から私たちを清めます。書いて、赤いインクに浸してですね、そしてペンで、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めますと言って書きました。そしてサタンの方を見ると、サタンはすごすごと書斎から出て行ったと言うんですね。御子イエス様の血は私たちをすべての罪から清めるんです。今週の4日の日に、ハガイインスティテュートというところで学びをした、ハワイとかシンガポールとか、妻や私も行かせていただく恵みに預かりましたけれども、その国際セミナーで学んだ60人ぐらいの方が日本にいらっしゃいます。また今、国内でハガイジャパンということで、KBI を卒業された川崎先生ご夫妻が中心になって、オンラインでセミナーが、リーダーシップのセミナーが持たれているんですが、その同窓会を7月4日にオンラインで持つ予定があります。講師は、国際主事として働いてくださってたデイビッド・ワング先生というシンガポールの先生で、この教会にも3回くらいお招きしたかと思いますが、その先生が、私が通訳をするということで、前もってメッセージのアウトラインを送ってくださいました。どういう内容かなと思って見ていましたら、3つのアドバイスを、ハガイの学びをした人たちに差し上げますということで教えておられました。先生も今70数歳になられてるんですが、70歳になるまでは、年が進むというのは当たり前のように思っていたそうです。で、自分は年寄りだと決して思ってなかった。でも、70が目の前に近づいたときに、自分の人生を振り返ったと言われるんですね。で、ふと気がつくと、自分のお兄さんはもう天に召された。お姉さんも召されていない。考えてみると、自分の両親も自分のこの年の時にはもう亡くなっていたなぁ。自分の人生考えるときにもう後はそんなにないなぁと。自分の人生において何が大事だろうか。ハガイで学んだ皆さんに対してアドバイスするのに何がある大事だろうか。そして大事だと思える3つのことを今回アドバイスしますと言われてですね。今3分の2まで翻訳し終わったところですけども、素晴らしい内容で、すでに恵まれています。第一のことは、誠実に生きるということ。良心に従って、清い良心を持って、私たちは生きる必要がある。まさに聖餐式の時がそうです。清い良心に従って、私は生きてるだろうか。清い良心に従って、私はこの一ヶ月生活してきただろうか。清い良心を持って私は今生きようとしているだろうか。そのことを問うて、誠実に生きるということ。誠実ということが本当に大事だということ。先生書いておられました。というのは、最近すっごい立派な先生だった。あの牧師はものすごく素晴らしかった。と称賛されていた人たち。後になって、実はこんな問題がありました。あんな問題がありました。 そういうスキャンダルが出てきたりして、あ、そうだったんだ、と、がっかりさせられるようなことが あったからです。私たちは、どの分野、どの世界においても、がっかりさせられるようなことがあります。その中で、私たち自身が、私たちを知っている人たちをがっかりさせることのないように、誠実に生きなければならない。クリスチャンとして、清い良心を持って、私たちは誠実に生きなければならない。これを第一のこととして挙げておられました。第二のこととして、傷という章を閉じなければならない。私たちは誰もが人生の中で人を傷つけ、また傷つけられるという経験をして生きてきています。ある人はずっとそれを抱えて、お墓までそれを持っていこうという人たちもいます。しかし、クリスチャンとして大事なことは、この傷の章を閉じるということが大事であるということです。ワング先生の友人の方がですね、もう末期の癌であるということ、肝臓癌であるということをお医者さんから知らされて、あなたの余命はあと半年ですと言われました。その時にこの方は何をし始められたかというと、自分が傷を与えたんじゃないか、迷惑をかけたんじゃないかと思う人、皆さんに、まだ力があるうちにと思って手紙を書いて、もし私があなたに傷つけるようなことを言ったりしたりしていたらお許しくださいと。また自分の思い出すとき、あの時あんなことを言って、ごめんなさいと。あんなことしてごめんなさいと。当時、ワング先生はアメリカに、おられましたけども、アメリカにまで彼から手紙が来たそうです。もしあなたを傷つけたようなことがあったら許してください。そしてシンガポールに帰って行って、この方と会ったとき、あなたは自分の余命半年というふうに言われたときに、ああ、よかったねと。その余裕があってよかったねと。そしてあなたは本当に立派なことをしたねと。そのようにその方と話したそうであります。傷の章を彼は閉じてこの地上を後にしようとしたわけです。しかし残念ながらそれができなかった人もありましたと書いておられました。まあ、今度お話になるわけですけども。それはある方がですね、やっぱり末期の病でもう自分の人生長くないということを知らされたわけですけども、自分の奥さんと子供さんとの間の問題がありました。で、彼はですね、もう少し自分は長く生きれるんじゃないかと思ってました。ですぐに自分の傷の章、チャプターですね。それを閉じようと動かなかったんですね。思ったより早く彼はこの地上を後にしなければならなかったんです。その後でワング先生は家族の問題を聞かされたっていうんですね。彼自身は、できたらこうしたい、ああしたい、和解をしたい、そういう願いを持っていたそうでありますけれども、その機会を失ったまま亡くなってしまったということであります。私たちもこの聖餐式の時に自分自身を吟味して、私たちが閉じなければならない傷の章があるならば、私たちはそれを閉じて、そして前進していくということをしていかなければならないということを思います。もう一つ大事なこととして、先生は祈りということを挙げてらっしゃるんですが、またそれについては今度お分かちできればと思いますが、もう一つ私たちがクリスチャンとして、この聖餐式に関連して大事なこととして覚えたいことは、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めますという真理であります。ワング先生の知ってらっしゃるある教会のある若い長老さんがですね、あるビジネスで非常に成功しておられたんですが、商業上のことでですね、自分の利益を追求するあまり、魔が差して、ある罪を犯してしまいました。それが、新聞各社がですね、新聞に載せて、彼の会社の問題を報道したわけです。こういった犯罪がなされたということ。で、彼は教会の長老でありました。しかし、この彼はですね、牧師たちや他の長老たちの前に出てですね、 実は私は、もう皆さん報道で知ったかもしれないけど、こういう罪を犯しました。皆さんに対しても、教会に対しても迷惑をかけました。許してください。と彼は罪の告白をしたそうであります。その時に、牧師たち、まあ大きな教会ですから、複数の牧師たちと長老たちが一緒にひざまずいて、神様の前に祈ったそうです。神様、どうぞこの兄弟の罪を許してください。そして清めてください。新しい歩みができるようにしてください。そのように、必死に一緒になって、神様の前に涙を流し、お祈りをしたそうであります。懲罰期間というものが設けられました。そして、その後でもう一度長老として、この方は教会の働きに回復したそうでありますけれども、その教会においては、最も許しに富んだ人となったそうです。誰かのことをですね、悪く言ったりとか、何か言われたりされたりしても、本当に優しい。もう、この人ほど許しに富んだ人ないんじゃないかと、ワング先生の目から見ても思える、そういう方だそうです、今ですね。なぜかというと、自分がどれだけ許されたかということを知ったからなんです。自分の罪の深さ、そして許しの大きさを知った人は、他の人に対して寛容であることが可能になります。自分が正しいと思っているならば、私たちは人を裁きやすいです。今日私たちが聖餐式のことにおいて覚えたいことは、イエス様の血潮によって、私たちはあらゆる罪から許されることができるということ。そしてイエス様は、私たちが傷の章を閉じて、誰かに対して、あるいは自分が受けた傷、それが清算されていく。というだけでなく、自分自身をも許すということも必要です。自分自身の失敗があります。子育てにおいて失敗したなとか、ああ、もうあれは取り返しつかないなとか、いろんな失敗があるかもしれません。自分自身を責めていることにおいても、私たちは、イエス様の血潮によって清められたものとして、それを閉じて、立ち上がって、前進していく必要があります。26節。ですからあなた方はこのパンを食べ、杯を飲むたびに、主が来られるまで、主の死を告げ知らせるのです。アーメン。イエス様の再臨までですね、私たちは本当に主を見上げていきたいと思います。アメリカのウィロークリークという有名な教会がありますが、最後にこのお話をして終わりたいと思います。その教会のメンバーのリー・ストロベリーさんという方はですね、弁護士で、またジャーナリストで、本当に忙しく働いていた人ですけれども、しかし彼はですね、残念ながら神様を全然認めない、無神論者でありました。そして人生のモットーは、快楽こそが素晴らしいと。もう自分の好きなように生きればいいんだと。自分の気分の赴くままに生きるのが一番だと。そういう主義の人でした。ところが奥さんはですね、もうこのご主人で大変悩まされていたわけです。で、奥さんは毎日イライライライラして、もうすぐもう癇癪持ちになってしまってですね、すぐに頭に来る。喧嘩が絶えないと。そういう家でした。下の小さな女の子と男の子がありましたけれども、もう争いの絶えない家になっていましたが、そんなある日奥さんが教会に行き始めたんです。そしたら奥さんがガラッと変わってしまって、いつもイライラして癇癪を起こしてた奥さんがですね、本当に穏やかに、ね、優しくなって、でこのご主人びっくりしてしまったわけです。何がうちの家内に起こったんだ。教会ってどんなとこなんだ。一回見てこようじゃないか、というので、奥さんと一緒に教会に行って、また行って、また行って、そして、とうとうイエス様を信じました。そうしたらですね、いつも仕事帰りには飲みに行って、酔っ払って家に帰って行って、子供と遊ぶということもしなかった、このお父さんが、イエス様を信じてからすっかり変わってしまって、もう飲まないで家に帰ってくるようになって、子供と遊んでくれるようになって、5歳の上の女の子がですね、ママ、私もパパと同じものが欲しいって。 パパあんなに変わっちゃった。私もパパと同じものが欲しい。どうしたらいいの?とママに聞きました。そして、この女の子もイエス様を5歳にして信じたんです。そして下の子もまた、今はもうずっと大きいですけども、進学校も行って、牧師となって行きました。この娘さんも主に今も仕えているわけですけども、本当に私たちが新しいアイデンティティの中で生きるようになるときに、私たちの家族も変わっていきます。私たちの一番の伝道が、私たちが新しいアイデンティティに従って生きることであります。言い換えたら、肉に従うのではなく、御霊に従って生きるということであります。古い人ではなくて、新しい人として生きるということであります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、今日は第一コリント11章から愛の配慮ということで私たちは学んできました。しかし主よ、どうぞ私たちがただ頭の知識として得るのではなくて、本当にあなたの御言葉の現実の中で生きることができるように、どうぞ今週の歩みを助けてください。私たちが神の子供とされているという、その恵みのアイデンティティの中で生きることができますように、真理の中を歩むことができますように、真実に生きることができますように、光の子供として生きることができますように、どうぞ助けてください。お願いいたします。今この伴奏の中でそれぞれ祈りましょう。もし私たちの心に告白しなければならない罪があるならば、罪を告白しましょう。私たちが許さなければならない人があるならば、許しを告白しましょう。傷ついたことがあるならば、イエス様の前にそれを言い表しましょう。このことで傷ついてます。どうぞ私の心に、あなたの慰めと励ましを与え、また許すことができる力を与えてくださいと。お祈りしましょう。本当に私たちが真理の中を歩み続けることができるように、最後まで走り通すことができるように、主の恵みを求めて、今一緒にお祈りしましょう。今、主の前にひざまずきという曲をリードしてください。一緒に歌いましょう。
あなたは常しえ